あでも見たいですよね宮崎さん作品。
どうなるんですかね。半分冗談で言ってます。続君たちはどう生きるかって
でもね引退撤回してあれだけの映画を作るわけですし多分もうアイデアはあるんでしょうね。
あります。でもそれは言いません、
はい、なんで必ずあるかなと思って数年後楽しみにしてます。
だいたい鈴木さんってですねしちゃいけない話を突然されるんですけども皆さん、胸の中にしまっといて今日のお答えいただいてですね、どっかでまた思い出していただければとかいう感じですけど宮崎さんが確か君たちはどう生きるかってタイトルでやってるっていうことも突然確か発表されたんですよね。学生の講義か何かでですので今もしかしたらすごいことを皆さん聞いたのかもしれませんけど
発表しないでくださいね
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。先週に引き続き今週も学習院創立150周年第3回記念事業として行われた特別講義君たちはどう生きるかの模様をお送りします。この講義は人生と向き合い将来を模索される皆さんへと題して学習院の大学生中高等科生と教職員に向けて行われました。特別講師は東邦の市川みなみさんそして鈴木さん。コーディネーター進行役はスタジオジブリの取締役でもある日本テレビの与田健一さんです。
お答えいただければなと思っております。後でちょっと挙手もしていただこうと思いますけど先に、このアプリ通じていただいているものを、ありますけども、お二人に一つずつじゃあ答えていただきたいんですが鈴木さん市川さんともに、人生で重要な決断をするときに最も大事にしていることは何でしょうかと。じゃあ市川さんから
一言で言うと柔軟性かなっていう気がします。鈴木さんの恵比寿のオフィスってもういろんな人が相談しに行くんですよ。千と千尋のゆやってありますよね。お化けたちが集まるところのようにいろんな人が鈴木さんのところに行って悩みを相談する場みたいなんですけど、で私はあんまりそういう相談をしたことがなく、まあ自分で決めちゃうタイプなんですけどね。で決めるときにそうですね、私の仕事のメインはいろんな人が企画を持ってきてくれて、まあ、ジブリの作品はそれはもう絶対やった方がいいんでやりますけど実写でもアニメーションでも当たるかどうかわからない作品が来るときに、まあ、決めなきゃいけないんです。これやりましょうってこれはちょっとお断りしますっていう話をするときにあんまり自分の考えがはっきりしすぎているとこれも断らなきゃいけない断らなきゃいけないと思って読むとその脚本も面白がれないし反対に面白いって思い込んで判断しようとするとこれはやるしかなくなっちゃうんでなるべく判断をずらしてでぐらぐらこう柱が揺れるようにどっちに転ぶか分かんないっていうところの中から最後結論付けるようにしてますかね私の場合は。
ありがとうございます。鈴木さんはいかがですか。
ピンとくるかどうかですねもうそれしかない。はい、
はい、続きまして、サボり癖がひどくやりたいこともやらないといけないことも先延ばしにして締め切り前日に焦ったり結局できなかったりすることがとても多いです。自分で改善すべきとは思っているのですがどうしても目の前の娯楽に夢中になってしまいます。どうしたらいいですか。
いや私も基本は先延ばしにするたちでしたけどちょっと年を取ったせいか最近はもう嫌なことほど先に始めるようにしてますね。もちろん娯楽的楽しみもあれですけど嫌なことほど先に手をつけるようになんか訓練の末になったような気がしますね。悩んでるならまあそれもう訓練だと思って面倒なこととか義務を早く着手して、なるべく片付けちゃうっていうことをやってみるしかないのかなっていう気がします。
僕はねやらないんですよねそれで これずっとやらなかったらどうなるんだろうって、いや破綻は見えてんですよね。だけど結構ね、やらなくても通り過ぎていくことってあるんで、だから本当に大事なものは何なのかって、だって次から次やってたら大変じゃん、そういうこともあるっていう気もするんだよね。はい、
大事なものを何かを見極めてやるということですね。はい、卒業論文とか通り過ぎたら大変なことになっちゃいますからねこれ。はい、続いてですけども、人を好きになるという感情が分かりません。他人を自分の深いところに入れるのが嫌で、誰かと一緒にいることが得意ではないのですが、でも一人は寂しいです。嫌な部分も含めて愛するというのは誰にでもできることなんでしょうか、という質問ですが、
私は大学生の時にアルバイトしてたら、その先輩の人に、市川いいやつなんだけど喜怒哀楽がねえんだよなって言われて、喜怒哀楽がないって言われたんですけど、割とそういう感情を表に出さないタイプなんです。だからその恋愛、映画のような恋愛ってあんまりしたことがなくて、ただ結婚した相手は好きで結婚するしって思ってたんですけど、子供が生まれて、子供を抱っこしてて、いやこれもしこの手を離したらこの子は死んじゃうんだなって思ったりしたことが重なって、子供ができてすごく愛という言葉の意味が本当に分かったような気がしますね。でそこからうちの奥さんも、あ、この気持ちが愛なんだなと思って、今は本当に妻を愛するようになってますけど、最初から愛してるんですけどね、実感として子供で分かったというエピソードでした。
ありがとうございます。鈴木さんいかがですか。
今僕なんていうのかな、週末結構ね買い出されるんですよ娘に。でそれは何かっていうとね、まあコロナがあったじゃないですか、うちの娘がねこんなこと言い出したんですよ。サロンっていうのをやりたいと、ネットで。で目的は何なのって言ったら、私はねパパと自分がいるんだけれど、パパのことほとんど何も知らない、このコロナでいつ死ぬか分かんないから、やっぱり知っといた方がいいんじゃないかと思ったって、こんなこと言い出したんですよ。で何それって言ったら、いやいろいろ聞いてみると世の中にはね、私よりもパパのことを知ってる人がいっぱいいそうだって、それはなんとなくね、いろんな人と付き合ってきて分かったって言うんですよ。でサロンを主催してそういう人たちを集めてね、それでねパパについてそこで学ぶ、それはパパが死ぬ前にちゃんとやっといた方がいいかなってで死っていう言葉がね何回も出てきたんで、僕としてはちょっとね嫌な感じもしたんですけれどね、俺でそれを主催始まったのがね、もうかれこれ2年ぐらい前かな。でこの2年間の間に随分うちの娘もね僕について分かったみたいなんです。確かに合理的だったんですよ。要するに僕についていろんなことを知ってる人たちを集めれば、ね、おのずとそこでの話題は、ね、僕のことになるわけですから、いや本当にねやってて勉強になったなんて言ってね言われて、まあ世の中っていうのは、ね、新しいそういうやり方もいろんなことでそうやって役に立つんだなってことを僕は知った次第でした。
独身貴族を貫いてる与田さんは愛するってことはどう思われてんですか。
まあ、鈴木さんや今の市川さんの話と、結婚してこうお子さんを持つ素晴らしさもこうなるほどと思う一方で、僕の周りってこう結婚、僕今年50になったんですけど、結婚したのはいいんですけど、まあ、命がけで離婚しようとしてる人もいっぱいいるわけですよねつまりその人たちが命がけで手に入れようとしている独身生活を僕もすでに持っていることになると、まあ、いろんな生き方があるなとは思うんですけども、何のお話か分からなくなりますけど、まあでもこの方の気持ちありますよね。人を好きになるという感情が分かりませんっていう瞬間も誰にでもあるじゃないですか。その一人の人間の中には多分いろんな自分がいて、ね、寂しいと思う自分もいれば、誰かをこうと一緒にいたいという自分もいれば、もう一人でいたいっていうのは、これすごく実は普通のことだっていうのを知るのが大事かなって気がしましたけどね。実は自分だけのものではなくて、 だから他の人も同じなんだって思えば意外と付き合いやすくなるのかなと思いましたけども、はい。続いてですけども、人生で一度は行った方がいいと思う場所があったら教えていただきたいです。卒業旅行の行き先の参考にしたいですということなんですけども、市川さんからじゃあこれも行きますか。
じゃあ僕から。
はい。
ヨーロッパにね、アイルランドっていう、まあ、国がある。でこれってね、何かって言ったら、何しろ日本列島は、ね、ユーラシア大陸の東の果てでしょ。そしたらアイルランドっていうのはね、ユーラシア大陸の西の果てなんですよ。でその一番西の果てにね、アラン島っていうちっちゃな島があるんです。で僕ね、まあ仕事であっち行ったりこっち行ったりうろうろしたんですけれど、自分が一番印象に残ってるのはこの島なんですよ。でどういう島かというとね、これ忘れないんですけれどね、まあ土地の人にも随分いろいろ聞いて分かったんですけれど、もともとこの島はね、岩だけでできている島で土が全くなかったそうで、これでまあ小さいんですよ、何しろ人口も1000人だし、これで寄せては返す波があるじゃないですか。そこで砂を集めて、で海藻と一緒にして土を作って、その土でジャガイモを作るっていうねとんでもないことやってるところなんですよ。これでまあそこへの島へ行った時に、これまあ宮崎部屋も一緒だったんですけどね、なんか僕もそう思ったし宮崎もそう思った。ほんで他の仲間、押井守もいたんですけれど、そう思ったんですけれどね、一番印象に残ってるんですよね。でなんでか、何もないんですよ。無、この無っていうのはね、あ、何もないっていうのはすごいことなんだなって、これ言葉にね尽くして話すことができなくて申し訳ないんだけれど、それが印象に残ってますね。でまあ、実は言うと、ね、ヨーロッパで、ね、まあ、ヨーロッパの、ね、いろんなところ、それこそノルウェー、スウェーデン、まあ、デンマークだとか、まあ、いろんな国があるんですけれどね、皆さん最後に旅をするのはこのアラン島なんですね。もしかしたら面白いかもしれないです。参考にしてください。
じゃあ南さんはいかがですか。
割と私は都会が好きで、さっき言った大学3年の終わりの短期留学というのをパリに2ヶ月ぐらいいたりとかしたり、その後もまあ都会、ニューヨークでも都心、都会の方が割と好きで家族旅行なんかに行ってますけど、たまたま今年の夏カンボジアのアンコールワットに行ったんですよ。でここはまあ景色なんとなく分かると思いますけど、まあカンボジアのまあ古代文明がまあそのままあって、それはこう景色といい、やっぱり圧倒されましたかね。もう行って、見るしもらうしかないかなと思いますけど、もう全然日本や東京と違う異文化になんか初めて接したかなというぐらい、ちょっと新鮮で驚きました。
あの近くに国境があるでしょ、タイとの、カンボジアとタイので、タイ側へ入るとね似たものがあるの、アンコールワットと。で実は作った人が同じなの。
国が分かれてなかったってことですか。
そうだからね、アンコールワットとそこ作った人が同じだから似てるところじゃないのよ。
あそこは行かれたんですね。
そこは行ったの。これでね、アンコールワットと違って空いてんのよ。だからこれね、タイへ行かれることがあったらぜひ、空いてますよ
ありがとうございます。ちょっと僕もついでにお答えしちゃいますと、僕のおすすめはロンドンでございまして、もし卒業旅行ならっていうのは、実は隣のトトロありますよね、あれを、久石譲さんの発案で日本テレビとそれからイギリスとロイヤルシェイクスピアカンパニーって演劇の名門のカンパニーがあるんですけど、ここが一緒に舞台化しています。 でここ2年上演したんですけども、来年の3月8日から、無期限ロングランっていうのが始まります。それは2年間本当に多くのお客様にお越しいただいたおかげで、そういう運びになったんですけども、イギリスの人たちが作るトトロっていうのがとても面白いんですね。宮崎さんの作品のこと、日本のことをすごく勉強、映画を見たのと同じ気持ちになるにはどうしたらいいかっていうことを舞台で表現しています。前編英語で当然やることになるんですけども、ぜひ今まあロンドンっていうのは本当に観光地としても素晴らしいですし、もし将来そういうエンターテインメントの仕事に就きたいという方とか目指してるって方がいたら、そこでもしミュージカルとか見た経験が将来につながっていくかもしれないので、本当におすすめしておりますので、3月の8日からやっておりますので、卒業旅行でもしよかったら見に来ていただけると嬉しいなとちょっと思いました。はい、
本日はありがとうございました。私はジブリの作品の中で仮暮らしのアリエッティが一番好きなんですけど、お二人は見る映画として何が一番ジブリの中ではお気に入りですか？
私はやっぱり千と千尋なんですよね。鈴木さんと一緒にもう分析してしたってこともありますけど、そのコロナで4本見た時にやっぱり千と千尋ってこう宮崎監督のまあキャリアとして60歳ぐらいですかね、一番脂が乗ってる時期だし、まあ、メッセージテーマも素晴らしいし、私は千と千尋かなと思います。
君たちはどう生きるかってね、まあ、ご覧いただいた方多かったんですけれど、もう一つの見方、アオサギって何なんだろうっていう。そうするとこれね、物の本を読んでいくとね、こんな意味があるんですよ。幸運を運ぶ鳥、怖いだけじゃないんですよ。要するに、ね、幸運が来るっていうやつなんですよね。これで、まあ、物語はねそうやって描いたと思うんですけれど、主人公真人が、ね、彼に誘われるがままいろいろやってたらこうなっちゃったって話ですよね。だからまあこの映画をね、宮崎駿の自伝として改めて見てみると面白いと思います。で、僕自身が好きです。
ありがとうございます。アオサギのモデルだと言われている鈴木さんが、自分は幸福を運ぶ鳥だということを今説明したことになっていますけど、皆さん気づいていらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
こんにちは。他者と生きるっていうことの美しさみたいなものを聞いてみたくって、その私がちょっとどうしても考えてしまうことが、どこまで行ってもその人っていうのはどうしても利己的であったり、その、どこまで行っても無知で、ある程度無知でしかありえなかったり、いろいろな欲求があって常に求めてばっかりだったり、そういうところで私自身のことも含めてどうしてもこう人っていうものに心を許しきれないようなところがあって、そういう中でこう他者とどうやって生きていくのかとか、他者と生きることの良さとか明るさとか、そういうことについてよかったら伺いたいです。
こういう言い方もあると思うんですよ。僕まあある時期ね、結婚式でよく言ってました。恋とか愛と言っても、皆さんずっと永久不変のものかって言ったら、ね、怪しいとこあるでしょ。愛だ恋だって言ってもね、これ短い人だと3日ぐらいで終わっちゃうんですよね。でちょっと我慢強い人だと3日ではなくて3週間、それどころか3ヶ月、行く場合はね1年3年と行くんですよ。でも分かってること、やっぱりどっかでね、やっぱり2人でやっていくことのね、矛盾、辛いこと、そういうことってのはやっぱりぶち当たると思うんです。そうすると僕は何言いたかったかっていうとね、じゃあそこで別れちゃっていいのかって。その愛だ恋だと言ってね、そういう気になれるのも、もう最初から限りがあるわけだからね。でもその後に来るものっていうのも必ずあるんじゃないかって。でどういうことかって言ったらね、こういう言葉があるんですよ。支え合うとかね、もたれ合うとか、なんとなく分かります？支え合い、もたれ合いって、 そうするとね、まあ、それまで、まあ、よく若い人たちの中でそういう言葉があると思うんですけれど、男女は向き合わなきゃいけないって、で向き合わなきゃいけないって言ってそういう言葉があるんですけれど、それやってると大概ね辛くなるんですよ。そうじゃなくて、一つのものを、一つの方向を二人で同時に見るって、一緒に見るっていうのかな、でそういうことやってるとね、なんとなく見えてくるよね、僕は気がするんですよね。要するにね、お互い向き合うんじゃなくて一つの目標に向かってね、二人が進んでいくっていうんですかね、でその方が人間関係って長続きしますよね。で僕が言いたいのは何かって言ったらね、時期によっていろんなことが起こるってことですよ、うん、でこれはね、僕自身もこれね、男女に限らない、男同士だってそうですよ、ね、あのもちろん男女でもそういうことはあると思うんだけれど、そうするとその支え合い、もたれ合うっていうのは、それがなきゃねうまくいきません。でこれね、まあ、さっきからそういう話が出てるんでツイッターだから言っちゃいますね。僕宮崎駿という人と出会って実は42年なんですよ。で42年間ね、じゃあどうやってやってきたのって、もういろんな人に聞かれます。でもやってきたんですよね。でそのやってくるっていう時に何が大事だったか、二人がね見る未来がいつも同じだったんですよ、ね、お互いはね見ません。お互い見たってしょうがないもん、あのね、単にジジイの顔があるだけだからそうじゃなくて二人で同じものを目指すって。でね、二人でなきゃできないことってあるんですよ。つまり 1+1 ってのは2じゃないんです。 1+1 が3にもなれば5にもなれば、そして10になることもあると思うんですよ。そういうのはね、自分でやってみると見えてくるような気がしますよ。僕は答えになるかどうか分かりませんけれど、そう思いました。
まあ、私の仕事は、まあ、実写アニメ、まあ、日本の、あのクリエイタープロデューサーたちと、まあ、付き合う仕事なんですけど、その時に、あの仕事から導き出た、まあ、ある一つの答えは、もう好かれようとしないようになりましたね。好きになってもらわなくていいんだっていうふうに思います。好かれなくていい、その代わり嫌われないようにしようっていうふうに思ってますね。でつまり、まあ言い換えると、あの自分と他者っていうのはやっぱり距離感がないわけはないんで、絶対あるので、まあ、あらゆる人とはこうどんな距離感なのかっていうのを、まあ、私はなんとなく、あの意識してるかなという気がします。
今いいこと言ってくれたんでね、僕もそれに乗っかります。僕宮崎駿と付き合うとき、未だにね、お互いね、おいお前じゃないんです、丁寧な語で喋ってます。でそのことによって距離が生まれるんです。でもその距離がその42年間を支えてくれました。もし参考になるんならやってみてください。
僕はまだ大人になったことがないから分かんないんですけど、大人と子供ってどっちが自由ですか？
宮崎駿っていう人はね、いまだに子供なんですよ子供ってのはどういうことかって言ったらね、子供ってのはとかくそうなんだけれど自己中心的なんです。それをね、彼に大人を期待したらね、腹が立つんですよ。子供だと思えばいいですか？腹は立たない。分かったかなちょっと難しいかな
今ので大丈夫ですか？お答え
大丈夫です
3週にわたってお送りしました特別講義、君たちはどう生きるかの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。